様、こんにちは。久留と申します。遅く到着してしまいまして申し訳ございませんでした。ただいまご紹介いただきました、久留ですが、2000年から2001年に鎌倉西ロータリークラブさん、今は鎌倉クラブになっているんですけれども、鎌倉ロータリークラブさん のご推薦をいただきまして、2000年から2001年にフランスのトゥール大学というところに留学してまいりまして、フランス語教授法という、科目を修了してきました。フランス語教授法というのは、皆さんが日本人が母国語話者として日本語を教えるというようなイメージなので、フランス人がフランス語を喋らない人たちにどのようにフランス語を教えていくかというような学科だったので、ちょっと私のような外人の学生は初めてだったみたいで、いまだに後に続く学生はいないそうです。まず最初にロータリーとの出会いをお話しして、そして留学生活、そして戻ってきてからのことをお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まず最初にロータリーとの出会いは、私のゼミで一緒のクラスだった、私がライバルだと思っていた女子学生がロータリー財団の小学生に選ばれたんだということを晴れ晴れとした顔をしているのを見まして、なんだそれはっていうのが正直初めて のきっかけでした。私はとってもひねくれた性格でして、もう第一希望は夢はあっても、第三第四から始めてなんとなくこうちっちゃくちっちゃくまとまっていこうというような性格だったんですけれども、留学なんて無理だわって諦めていた自分をとっても恥ずかしいと思って、これはちょっと私もなんとかしようっていうところで、その子に聞くのも悔しいので自分に探そうと思いまして、当時英語しかまだなかったんですね。今でこそ本当にこちらに伺う前も茅ヶ崎ロータリークラブさんのホームページいろいろと拝見して、いろんな活動をされているのをもう分かってこちらに伺うことができたんですけれども、当時は何2780地区ってなんだろうっていうところから始まって、全体としてどういう活動をしている財団なのかっていうことを、英語の文献を見ながらちょっとずつちょっとずつ知っていくっていうような手探りな状況でした。で、ひねくれていると同時にとっても極端な性格なもので、そういうプログラムがあるんだったら全部調べようと思いまして、本当にもう沖縄から北海道までさまざまな企業とかいろいろなところが主催しているプログラムを見まして、どこが一番自分に合っているのかなとか、どういう理念でやってるのかなということをいろいろと考えていました。やはり奨学金をもらうということはとても怖いことでもあると思ったので、一番その財団企業が求めている人材であるかどうか自分にまず確認してからじゃないとダメだなって思ったんですね。でも結局は講師の理念ですか、ポリオ撲滅とか、世界の親善交流っていうことを世界平和を本気で目指すというような一つ一つの理念もそうですけれども、職業奉仕ですとか、その職業分野のプロフェッショナルな方々が集まっているっていうところにものすごく共感を覚えまして、自分ももし留学をさせていただくことができて戻ってくることができたならば、何か地元で、そしてもっと広い世界でも何か還元していけるような人間になれたらいいなっていうところで、ロータリー財団の奨学金を受けることに決めました。実際問題、試験はものすごく難関でして、受験者はとっても多くて、私が初めて行った受験会場では3年目4年目っていう受験生がゴロゴロいらっしゃって、私なんかまだその時大学生だったので、学部生が何来てる、どんな何でこんなところに来てるんだよって言われながら、そうなんだダメなんだと思いながら面接に伺ったんですけれども、試験の内容もとっても私は聞いてほしいなって思っていた自分のテーマでもありましたし、面接でもロータリアの方が一生懸命緊張する私の目を見て話を聞こうとしてくださる、その姿勢がもうとても感激しまして、もう一回ロータリアの方とお話ししたいな、もう一回お話ししたいって毎回思いながら胸弾ませてドキドキしながら帰宅して、あっという間に最終面接で行くことが決まりました。そしてトゥールという地域なんですけれども、皆様あまり耳なじみがないかもしれないんですが、 ロワール川流域といって古城巡りなんていうのでツアーがよく組まれているんですけれども、日本でいう軽井沢のような昔の王侯貴族がたくさんお城を建てたところでして、よって一番綺麗なフランス語が喋られているんじゃないかと言われているところですね。パリはもうゴッター返していて、パリのフランス語はいろいろ混じってるっていうような、発言もあるんですけれども、いろいろと調べていくうちに、ロータリーの学生さんは全員まずトゥールで語学研修を受けるということを知りまして、あ、そんなロータリー財団が認めている地域ならばやっぱり確かなものがあるんじゃないかなと思って、トゥールを選びました。そして、留学まではあっという間でして、10月からの留学開始に向けて8月31日にフランスに到着して、これからだっていうところだったんですけれども、パリから電車に乗り継いで、もうすぐ到着するぞって、もう最後の瞬間が本当に気を抜けないっていうのは本当だなって思い知らされたんですけれども、カツアゲってご存知ですか、お金をよこせと言われまして、電車の中でスーツケース持ってカバンいっぱいに、夢と言われるっていう夢と、あと、もう本とか本当に全ての必需品全部持って、こう一歩も逃げられない状況で、お金取るならせめて私が気づかないうちに振ってくれればいいのにって本当に思いましたけれども、面と向かってよこせと言われて、悔しいなと思いながらも、逃げ場もないので払って、なんだ怖いところに来てしまったなってちょっと、くよくよしながらの到着でした。後日談を言うと、私がしょんぼりしているのを見たホストの方が、ロータリーの方が、どうしたんだって、で、取られるっていう話をしまして、で、取った人たちもさっさと消えてくれればいいのに、これで飲みに行くぞって言って、駅の中にいるんですね。なので、あの人にやられたんだなんて言ったら、怒り心頭で、なんてことしてくれるんだと、私たちの学生にっていうことで、散々お説教されて、そしてお金を返してくれたんですね。多分すごく嬉しかったんですけど、その間私も本当すごく怖くて、逆に因縁をつけられるんではないかとか、顔を覚えられたらどうしようって思って、もう本当に日本では想像つかないから、小さな町なので何度もすれ違うんじゃないかなんとかいろいろ考えながら、怖かったんですけれども、あんな風に初日からロータリーの方に守られて、留学が始まりました。怖い怖いとも言ってられないので、9月1日から、語学研修が始まって、いよいよっていう時に、私は911のテロ事件の年でして、もう1週間もない時期にテロが起こって、第一報が日本がやったっていうことが流れまして、で、同じホームステイ先の中にイラク人とかいろいろいたんですけど、イラク人に、お前はよくやったと、日本人はアメリカ人を殺してくれてありがとうって毎晩のように言われまして、これがアメリカ人が落としていった爆弾だ、そしてその結果が僕の妹の亡くなった手だとか、そういう写真を毎晩見せられて、何なんだって、そうじゃないだろうっていうことで、もう必死に何が起こっているのかまず整理をして、そして自分が国際親善大使という名をのもとにこちらに留学してるっていう意味は何なんだろうっていうことで、ものすごくいろいろと考えさせられるような留学の幕開けでした。本当に国際親善っていうのは名前すらしいことではなくて、みんなそこで学びたいと思ってきて、目的は同じなはずなのに、こちら側ではもう泣いている泣き崩れている欧米人がいて、で、こちら側にはさせら笑っているアラブ系の人たちがいて、そして真ん中に私たちが立たされていてっていうような、状況もあったりなんかして、とってもとってもいろいろと考えさせられる幕開けでした。そして、10月に入って、それぞれ皆さん小学生は自分たちの大学のある地域に移っていかれて、私はそのままトゥールに残ったんですけれども、心機一転頑張ろうということで、学校に行ったんですけれども、また事件がありまして、先ほどちょっと説明させていただいたんですが、フランス語教授法っていうのはフランス人がやるものであると、で、 私の顔を見た学長が驚いてですね、悪い悪い、これは間違いだって、あ、はいって、間違いってどういうことですかって、あの、君がついてこれる授業じゃないって言われまして、あの、それちょっと貸してって、私の、あの、許可証、入学許可証を入って、どうぞって渡したら、あ、これは間違いだからって、なかったことにってバシッて切られそうになりまして、そんなことがあるのかと思って、本当にもう過去にもこれからもきっとないだろうと思うんですけど、メールの方に飛びつきまして、そんな破られるくらいなら食べてやると思って、もうこんなことですかって、もうわなわなしながら、そんな認めないなんて許さないって、もうこの一枚だけで私は皆さんの支援を受けてここに立ってるのに、そんなこと言わないで、だったら審査の段階で落としてくれっていう話ですよね。なので私はこんなんじゃ帰れない、あ、そう、じゃあそこにいなさいって言われて、みんないなくなっちゃったりって、何なんだこの人たちは、フランス人って何なんだっていろいろ考えながら、でもそこで、あの、つまずいてもいられないので、毎日のように、あの、学長とかいなかったら他の先生とかちょっとずつちょっとずつ、あの、教授の部屋を訪ねまして、私は帰れない、私はすごく有能であると、渡り財団の奨学金をもらえるぐらい優秀な学生であって、もしそんじょそこらのフランス人の学生になんか負けないと、で本当にちょっと出発前まで出席簿で名前の順番に名前を呼ばれてもちゃんと大きな声で返事をできなかった学生が、よくここまで化けたなって、あの、うちの両親は本当にびっくりしてたんですけど、そうやって毎日毎日いかに私がやる気があってやれるっていう実力があるかっていうことを説明して回りまして、で、じゃあいいよ、そこにいれば授業にいていいよ、いていいんじゃ意味がない、ちゃんと修了したいんです、同じに扱ってほしいんです、あの、記念受験しに来たわけじゃないんですって言いまして、でもう2週間後に折れてくださって、そんなに言うなら受けなさいと、はい、ということで、しめしめって思って、晴れて自分も学生だわって思っていたら、私からカリキュラム変更です。教授法なので、先生になるための授業だから、学んでばっかりでもいけないので、教育実習しなさいって言われまして、教育実習、はい、やります、どこでですかって、日本の学生の気分がまだ抜けてなかったので、あの、どっか紹介してくれるのかと思っていたら、100時間するおしまい、ポンポン、まるです、おしまいで、え、どうしよう、学校も探さなくちゃいけなくて、でもういわゆるイエローページのようなフランスの、電話帳を持ってきて、学校というものを探して、まだちょっとつたないフランス語で、すみません、先生やらせてくださいって、インターンでいいんですって、お金はもちろんいりません、そんなお金はいらないなんて当たり前のこととしながら、まあ、聞いてはくれないですよね。私の顔を見るなり、どうぞ受付しなさいって言って、生徒さんが来たいって言って喜んでくれているのに、違うんです、生徒になりたいんじゃないです、教えたいんですって、何なんだこの子はって思われていたと思います。やっぱりわざわざフランスに来て語学学校に通う人たちっていうのは、あの、ネイティブに習いたくってはるばるフランスに来ているので、そこで私のようなもう 100% アジア人という顔の人間が教壇に立つというのは良くないと、それは学生の求めているものではないってはっきり言われまして、まあそれも確かにそうだなと思って、まあ、無理があるな、この願いはさすがにって思いながら、まあ、とぼとぼ書いたんですけれども、でもひねってひねって考え出した答えは、あの、ネイティブじゃないからこその強みが私にはあります。私は外人でフランス語を学ぶのにものすごく苦労しました。だからここにいる学生さんたちが今苦労していたりとかスランプだったりした、そういう時にここまで、あの、よりによって日本から来た学生がフランス語喋れるようになるんだよっていうのは、いいお手本になるんじゃないですかなんて、どの口が本当に言ったんだと思いますけれども、提案してみたところ、そうだね、確かにそうかもしれないと、で、あの、もしかしたらそうやって悩みを聞いてあげながら、君にしかできないアドバイスとか教授指導法とか指導法があるかもしれないということで、じゃあ一コマやらせてあげるよ、100時間まで遠いな、じゃあもう一コマやらせてあげるよなんて言われながら、ちょっとずつちょっとずつ、 時間を増やしていって、最終的には、まあ、なんとか100時間をクリアできたんですけれども、あれは本当に大変だったんだっていうことを卒業時に学長に言ったら、じゃあ言ってくれれば免除したのにって言われまして、まあ、本当にフランス人ってこうなんだって思ったんですけど、言わない限りは絶対にそういうのを親身に考えないって言いますか、あの日本人だったらなんか察して、あのこうしてあげようかとか、こういう方がいいんじゃないのっていうことを提案なんかしたりするものだと思うんですけれども、あの、まあ、海外ではそれは通用しなくて、言わないんだから問題ないでしょっていう考え方だったので、そんな体壊すまでにやらなくてよかったのにって、でも終わった後で何を言われてもまあなんで、いやいいんです、普通にちゃんとやりときたかったんですって思いながら、なんだか肩の力が抜けたのを今も覚えています。で、私の留学した当時っていうのはもう10年前になってしまうんですけれども、ちょうどあのワーキングホリデーというビザが解禁された年で、学生ではなくっても簡単に留学をして、そしてさらに向こうでアルバイトもできるっていうような、スペシャルビザが発行されてしまったので、あの良い意味ではチャレンジ精神が旺盛な学生、まあ、学生に限らないですけど、どんどん海外に行けるっていうメリットはあるけれども、目的がないままに行ってしまって、まあ、理想と違うと、ブドウワイン農園にてワインを作るところを見るの、そして私はフランス語も勉強して一石二鳥と思っていたら、本当に藁の上で寝かされたとか、もう肌ガサガサなんて言いながら、何がラグブランドの世界なのって言って、いや農業大国だよフランスはっていうことも知らずに来てしまって、まあ本当にどうやってこのまま行ったらいいのかわからなくなって、ノイローゼになってしまう人もたくさんいましたし、そういった方々を何度か日本に送り返したこともあります。やっぱりフランスっていうのは、あの留学した学生がノイローゼになる率ナンバーワンの国でして、あの別に意地悪をしてるつもりはないんですけど、何かもう頼まない限りは何もしてくれない、でもそれをすごく冷たいと構ってくれないっていうふうに感じる日本人にとっては居心地がやっぱり悪くて、なかなかロータリーの学生さんでさえも自分のテーマを教授にまだ話せないのって言ったまま、え、半年経ってるよっていうような人も結構いまして、やっぱり提案したことが、おお、いいね、じゃあそれで行こう、じゃあそれならこのテーマも一緒にやったらどうだとか、この文献いいよなんていう提案を先生にされることに慣れている私たち日本人学生、まあ、私たちっていうとあれですけれども、にとってみれば、そのフランス人の教授が、いいねも悪いねもなく、そうっていうことは、否定しないのでやれよってことだと思うんですけれども、私たちにしてみれば、それって何だろう、どういう意味なんだろうって、の意味をずっと考えて、まあ、ちょっと落ち込んでしまうとか、そんな人たちも本当にたくさんいて、当事者たちは笑い事ではなくて、何なんだろう、どう言ったらニコッとしてくれるんだろうって多分思ってると思うんですけど、よっぽどずうずうしいこと言わないとニコッとはしてくれないんじゃないかなって未だに私は思います。で、その後、まあ、そんなこんなで、まあ、私はほとんどオフランスというものを経験することがなく、もう太陽が昇っているのもあんまり見たことがないくらい、朝早くから、夜まで、まあ、結局授業を受けながら先生もやらなきゃいけなかったので、忙しくって、銀行に行けばお金はあるはずだけど銀行に行く暇がない、行ってみたら閉まってる、もうなんでフランス人休みが長いんだろうともう思いながら、スーパーに行く暇もなくって、近くの同じマンションの子にお米分けてもらったりパン分けてもらったりしながら、ごめんね今度銀行行ったら必ず渡すからねなんて言いながら、ちょっとなんかすごくいろんな人に、ま、支えられながらの留学だったんですけれども、やっぱり私が強みだと思って通した自分がみんなと違うっていうことは最後までつきまといまして、日本人の留学生たちからしてみれば、私は学部卒なのに奨学金をもらっていて、そして語学学校じゃなくて大学院に通っていて、しかも先生の側に立とうとしているような生意気な小娘でしたし、フランス人にしてみれば かお前のせいで授業が進まないって思ってられ思われてたかもしれないですし、なんかいろんなところでなんか完全には一緒になれないなって思いながらちょっと孤独に勉強してました、でもロータリーの方々にはすごくよくしていただいて構われすぎたくらいですね。フランス人のロータリアンってあんまり変わらずに終わってしまうことが多いらしくって、会わなかったよって方すごい多いんですけども、私3日に1回はうちに来てくださって、本当に逆に勉強にならないぐらいにいろいろとフランスのことを教えていただいたり、ロータリアの方々のお宅を訪問させていただいたりして、上流階級ってこんなすごいなって思うぐらいいろいろな方のお宅を訪ねさせていただいたのはいい経験だったなと思います。そして帰国してからなんですけれども、そこも皆様ご興味あるところだと思いますが、幸運なことにすぐに決まりまして、フランスの自動車メーカーのルノーというところでの、アジア太平洋地域統括本部、日本の支社ではなくてアジアにある支店全体を統括するフランス直属の本社直属の部署だったんですけれども、もともとシンガポールにあって日産とのアライアンスのために日産に、日本に来た。でも日本での売り上げがあまりに悪いということで撤退することになりまして、そしたら、ローカルスタッフということだったので日産には行かせてもらえず、そのまま解雇という形になったので、その後はずっとフリーランスをしています。フランス語講師ももちろんやっていますけれども、そういった生徒さんたちっていうの年齢もものすごくまちまちなので、食育をやってらっしゃる方ですとか教育をやってらっしゃる方、機械をやってらっしゃる方とかいろいろいらっしゃって、私なんかは全くわからない世界の第一線の活躍されている方なんかもいらっしゃって、そういう人たちに声をかけられながらテレビとか大学の講演会の通訳をやらせていただいたりとか、そういったご縁から始まってフランスの会社が日本でビジネスを始めたい時の窓口業務のような形で、初めはホームページの翻訳だけっていうお約束だったんですけれども、なんかただ日本語に訳してもこれじゃ日本人には伝わらないなって、受けないなっていうのがあれば日本流にアレンジしてみたりとか、やるからにはお客さんに見てもらわなきゃ意味ないのから雑誌に載せてもらうように交渉に行ってこようかとかいうようなことで、思いつく限りのことをいろいろとやって、小さな範囲ではありますけれども、商工会議所がまだ見つけられないような小さなところをいろいろと、小回り聞く人間として、お手伝いをしています。ただやっぱり日本の元気が最近ないというか、円高だったりとかもするの で韓国がどんどん強くなっていて、日本か韓国かどっちに進出しようかで韓国に行ってしまうというケースが最近すごく多いので、残念ながら今ちょっと苦戦してます。ただ芸術とか漫画といった部分ではまだニーズがあって、先日はトトロとかそういったのを書いてスタジオジブリの宮崎駿監督の通訳をやらせていただいたりとか、本当に皆様の前で話せるような内容のお仕事ではないんですけれども、一つ一つ、お声掛けいただいたことをやっていこうというふうにやってます。で、今後なんですけれども、やはりちょっと日本の若者が元気がなくてですね、海外に行くのが怖いとかいうことを平気でテレビのインタビューで答えているのを聞くと、なんだか胸が痛くて、どこかで見た数字で10年間でちょうど私の留学していた当時と比べて日本からアメリカに行く学生が13分の1に減ってしまった。一方で韓国の学生が留学する人数が13倍に増えたといってもちょうど逆なんですね。この開きは何なんだと思うんですけれども、海外に行くことイコール成功だとか国のエネルギーだというふうには思いませんし、ワーキングホリデーなんかがあったので私は逆に大した志もないのにどんどん海外に行くのは反対な立場だったんですけれども、やっぱりなんか熱い気持ちとか何でしょうね、物を知りたいとか 切り開きたいとか夢を叶えてみたいとかなんか知りたいっていうそういうようなエネルギーが素直に出てこないのはどうしてかなっていうのを最近ずっと考えていまして、企業の方にプライベートレッスンをさせていただくときもそうですけれども、やっぱりただいい日本人っていうことではなくて、こうしたら相手の心に届くよとか、こう言わなきゃダメなんだよ、通じないんだよっていうようなことを、も踏まえて教えたりとか、あとはもっともっと怖がらずに外に行きなさいっていうことで、高校生だとかのお尻を叩いているような日々なんですけど、そういった活動をもっともっと地元でもやっていきたいなっていうふうに思っています。逆に皆様にはもしそういった小学生を選定する立場になられることがあったら、しっかり行ってこいということで、本当に厳しい眼差しで選択していただきたいですし、逆に本当に行ったら行きっぱなしじゃなくて戻っておいでっていうことを言ってあげてほしいなっていうふうに思います。っていうのは本当に私なんか引っ込み思案で何も悪い方へしか考えることができなかった人間なのに、出発前から宅話ですとかこういう霊界にお邪魔させていただいて挨拶する、これから行くぞっていう意気込みを語るとか、そういうことだけれども、そういう場を与えていただくことによって人前で話す訓練をさせていただいたと思いますし、もうただ勉強とか海外に行くっていうこと以上に人間として育てられたなっていう思いと、あとロアタリの方々に認めてもらえたんだから私はそんな捨てたものじゃないっていう自信が本当に10年経っても全然今も変わらずあるので、一生続いていくお付き合いになればいいなって思うので、本当に今回も米山の方もいらっしゃって素敵だなと思うんですけれども、留学生と関わるのも大変かと思いますが、私の方でお手伝いできることがあればいつでも駆けつけたいと思いますので、ぜひぜひ私たち小学生 OB も含めてこれからもいい付き合いをさせていただけたらなというふうに思います。ちょっと時間いっぱいになってしまいましたけれども、これで私の宅話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。